姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では、体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいています。今回もゆきさん、よろしくお願いします。
こんにちは、いきみえです。よろしくお願いいたします。はい、さて中野先生、はい、まだちょっと寒い日もありますね。
はい、
はいはい、で暑い時より寒い時の方が体を痛めやすいということで、はいはい、でその中でも寒いとぎっくり腰になる方が多いようなんですよね。
はいはい
はい、でまあ、ぎっくり腰ってそもそもの原因は必ずありますけれども、はいはい、今回はちょっとお先にぎっくり腰になってしまった時の直後の対処法をお話しいただきたいんですけれども、は
いはい、なった方が聞いた感じですよね。
そうですね、はい、今ぎっくり腰になってしまった、はいはいはい、どうすればいいんだっていう方に向けて、
はい
はいはい、対処法をお伝えいただければと思うんですが、はい、湿布を貼る方いらっしゃいますよね。
はいはいはい、はい、湿布ね、ありますもんね。
はいはい、あれは温湿布を貼った方がいいのか、
はい、
冷たい冷却湿布を貼った方がいいのかっていうのは、
パッて痛めた瞬間だと冷たい湿布の方が気持ちいいはずです。
はい、あ、うん、気持ちいい、
うん、はい。痛めた瞬間であれば、で、はい、ただ腰をいつもずっと痛かった方がまた繰り返して痛めた場合は、もうあったかい湿布というか、あったかいカイロを貼ったりするだけでも結構楽に感じる方もいますね。
じゃあなってしまった直後は冷却湿布の方が、
うん、なった瞬間にこう組織が例えば切れてしまうようなことを起こした時っていうのは、そこから出血が一部するので、
はい、
その出血を抑えるために冷たいものをもう冷やすことによって血管が収縮して血液が出なくなるんで、それで冷たいものを押しましょうっていうのが一応鉄則なんですけど、
はい、
腰痛だとすると、ぎっくり腰のような形だとすると、急に例えば打撲みたいにぶつけたり打ったりして腰が痛くなったりとかっていう、打った時はもう 100% こう組織が当たって傷ついてるから、
はい、
そこを温めるよりはもう触りたくないと思うんですよ。
うん、
で、触りたくないような時は冷えたものの方が合ってます。で、さすりたくなるような感覚の感じだと、あったかいものの方が、そのぎっくり腰の気になってる腰のところに自分がこう手当てて、あったかい方が楽だなと思って伸ばしたりできるようだったら、もうあったかいものつけちゃった方が体が楽ですね。
じゃあ必ず冷却湿布の方がいいですよとも言えないです
か？そうですね。だから感覚的には割とそのぎっくり腰になっちゃいましたっていう人って、生まれて初めてぎっくり腰になった方よりはなんかしょっちゅう痛くなってて、またこの季節になるとぎっくり腰になるっていう方が大体多いので、
はいはい、
で繰り返しながら腰って悪くなっていくんですよ。
はい、
だから多分ぎっくり腰になったことある方っていうのを認識している方は、初めてぎっくり腰じゃないから、2回目3回目と、あと寒くなった季節にいつもぎっくり腰になっちゃうとか、数ばかず踏んできてるんで、そういう方は多分ぎっくり腰になった時にその痛くなってる場所に手当ててる気がするんですよね。
はい、
でそうするともう当ててること自体は温めたいっていうシグナルなんで、その方は温めた方が多分楽になると思います。もう原因がちょっと残っちゃってるから、
はい、はい、うん、2、3回繰り返してしまっている方は、
そうですね、でなんかこれなんだろう、これがもしかしてぎっくり腰ぐらいの人はどうしていいのか本当に分からなくて途方に暮れてるので、そういう方は触りたいとも思わず冷やした方が楽かもしれないですね。
あ、分かりました。痛み止めが入っている湿布があったりしますよね。
はいはい、はい、
そっちの方がいいんですか？
痛み止めはあってでもなくても、もちろん痛い時に痛み止めがあれば痛みがそこでシグナルを止めるために痛くないようにはなるんですけど、
はい、
ぎっくり腰の時って大事なのは早く動かしていきたいんですよ。 少しずつ、はい、で動かしていくことが早く回復することに近づいてくるので、で、ずっと例えばデスクワークをされているような方がぎっくり腰になって、で痛み止めの湿布をつけてそのまま同じ作業をし続けるんだったら、あの痛み止めの湿布はつけない方がいいですけど、
はい、
つけてもしそのまま帰って寝れるような安静な状態が取れるんだったら、痛み止めの湿布があった方が寝やすいかもしれないので、ちょっと使い方が違ってきてて、
はい、
なんかその悪くしてる根幹の原因が残ったまま痛み止めをやり続けるとどんどん悪化するんで治り悪いんですよ。
ああ、そうですよね、う
ん、なので
痛みを止めてるだけです
もんね。そうなんです。なので痛みを止めるべきなのかっていうのはちょっと過去を振り返らなければいけないんですけど、でも夜寝るときに寝返り打って痛くて目が覚めちゃうような方はもう痛み止めの湿布つけて寝ちゃった方がよく寝れるので、寝るのも回復させるための大事な手法なので、
あ、
はい、あ、そこが判断になるかなと思います。
うん、はい、じゃあ、
はい、
今湿布のお話でしたけど、はいはい、その痛み止めの薬を飲むとか、
あ、薬も同じですね、
うん、
ぎっくり腰になった瞬間に痛み止めの薬を飲みたいと思うのかな。でも、動けなかったら飲んでも全然構わないですけど、そのさっきと同じになってしまうんですけど、痛めるべき状況を繰り返してやるんだったらちょっとやらない方がいいかもしれないですね。
うんうん、もう最初のもう本当にもう痛くてたまらないっていう時には、
そうですね、で飲んで痛くないように体をちょっと動かして早く寝るっていうのはすごく大事で、
はい、わかりました、はい、あとはあの腰痛ベルトがありますね。
あ、腰痛ベルトね、
あれはした方がいいんでしょうか。はい、
腰痛ベルトは腰痛の時に締めると安定感が出るのでちょっと楽に感じるので、つけて動作がしやすくなると思います。少しでホッとするから、あったらしてもいいですね。
固定されるから、
うん、固定して動かさなく、その組織がちょっと傷んでるところをもう外側からグッと締めることになるんで、
はい、
本当はその締めるための筋肉は自分で持ってなきゃいけないです。それがなくて周りからこう締めて、さらしとかでもそうですけどね、後ろ巻いちゃって固定するんですけど、うそういうやり方でも大丈夫です。
あ、
はい、
伸びるベルトは、
伸びるベルトは支えになりにくいから、まあ、ちょっとつけた時に楽かどうかっていう感じですけど、伸びない方がなったばっかりは楽だと思います。
固定するっていう、はい。
ちょっと固定して締めておくことだけで動かさない方が楽なんで。
はいはい。
そうですね。本当に初期の初期ですけどね。はい。
これ、腰痛ベルトは夜寝てる時もした方がいいんですか？
寝てるときは、腰痛ベルトは寝てるときは僕はしない方がいいですよって伝えてますね。
それはどうしたでしょう？
それは、寝てるときってリラックスするして血流が戻って回復するんですけど、腰痛ベルトを硬いのを締めておくと、その部分って血液循環が非常に悪いので、で寝ながら痛くないポジションを探してから寝るっていうことがぎっくり腰の場合大事なんで、
うん、
まあ、ちょっと足の横にお布団とか毛布を置いてそこに足をかぶせて横になったらちょっと楽だとか、
はい、
なんか楽なポジションを探して寝れれば、ベルトはなくてもいいので、
うんうん、
でそのポジションを探すまでつけててもいいですけど、寝ようと思った時にはもう外して枕元に置いといた方がいいですね。
うん、
で朝起きる時に多分そのままバッと起きれるほど楽じゃないと思うので、仰向けになってちょっとその腰痛ベルトを腰の下に入れてグッと締めてしまって、お腹に力を入れた状態でゆっくり起き上がってくるっていうことをした方が朝起きた時痛くないです。
は
い、で、うん、起き上がり方もコツがあるんですけど、体をこう一旦横にして、こういう痛い時っていうのはちょっと高さがあるというか、硬めのベッドの方が寝やすくて、
はい、
で、自分のこう足、横になって足を下ろしながら上半身を手で起こしてきて、
うん、
起こしてから、体を動作を変えていくっていう方が楽なんですよね。
はいはい。
立ち上がるときなんかもこう、ちょっと若干体前かがみになって、片足を後ろに下げた状態で、斜めになった状態。
はい。
で、ベッドを両手で押しながら斜め前に力を入れると、こう、綺麗に起こしやすいとか、もうやってる方はすぐ分かると思うんですけど、
その腰にできるだけ負担をかけないように。
そうです。もう股関節から綺麗に曲げて、はい、で、足も一歩ずらして、足がちゃんと踏ん張れる状態にして、で、体傾けると、重心がちょっと前傾くんで、それで手で押し出すと体が前にスッと立てるんですけど、多分、そうですね、実際にやった方はすぐ分かると思います。
そうですよね。そう。ちなみにその、はい、寝るときは、足を高くした方がいいとかありますか？
腰痛、ぎっくり腰のになったときは、足高くしない方がいいことが多いですかね。膝を軽く曲げてる方が多分楽なので、上向いた時に膝軽く曲げて寝てるか、もしくは横向きになって、片足をちょっと足元の方にずらして、で、抱き枕みたいな感じに毛布とか置いて、そこに足かぶせちゃうと、
はいはい、
片足横になった時の上の足の重さが、毛布側でちょっとカバーしてくれるので、そこがないと、足の重さ分だけ体が巻き込まれるんで腰が引っ張られちゃうんですよ。
はい、そうですね、
うん、なので自分の足の重さをちょっと寄り添う形 で持ってくる横向きの方が、特に腰が痛い時のその痛みがある側を上にして横に下された方が楽に寝てるケースが多いですかね。
なんかこういうお話をしているとなんか腰痛って大変だなっていう、なんか腰がなんとなくなんか痛い感じがしてきます。
そうですね。もうでもたくさん、そうですね、言われたら、でもたくさん腰痛の方見てきましたけど、やっぱり本当ね、腰痛になるべきしてなってるんですよね。
ね、ちょっとその部分を、
ね、大変ですよね、聞いてるとね。
そうですね。ちょっと後ほどそこもお話しいただきたいんですけれど、その迷われる方もいると思うんですけど、うん、結構動いていいものなのか、うんうん、もうずっと安静にしておいた方がいいのか。
動いた方がいいです。
動いた方がいい、
うん。動ける範囲は動いた方がいい。例えば、座りっぱなしと歩くのとどっちがいいですかっていうと歩いた方がいいし、筋肉が、痛める形になってトラブルを起こしてるんですけど、少し動かすことで全体のバランスが取れてくるんで、できるだけこう姿勢を伸ばせる状況になってきたら、ゆっくりでもいいので歩いた方が体がまあほぐれやすいというか、本来の位置に近づきやすいので、だいたい本来の位置ではない状態で使って痛めたケースで痛めてくるんですよ。
はいはい、
なので本来の位置に戻すためにゆっくりちょっと歩かれるとか、で疲れて立っててまた動き出してっていうので、だいたい30分ぐらいで体勢を変えていくことが一番望ましいと言われて、実際そういう感じですね。アドバイスしてても、
はい、逆にずっと安静にしていると危ない。
安静にしているとね、危ないというよりは治りが悪いっていうデータが結構上がってて、そう、治りにくいから動いちゃった方がいいですよっていう。
はい、そういうことなんですね。
昔は安静って随分、僕が学生の頃からはそういう感じでしたけども、その後すぐ変わってきて、今は動きましょうっていう風になってますね。
じゃあ、まあ、痛みの出ないポジションで、こう体を動かしていく。
左右動かすのもいいです。上向いて寝て、例えば足上向いて仰向けて寝て膝曲げた状態で、で下が硬いところだったらそのまま、例えば足を両足揃えて右に倒したり左に倒したりってやると、その筋肉はストレッチするので、
はいはい、
まあそういう動かしながら動ける範囲をちょっとずつ広げていって、本来の形を取り戻すっていうのは全然やっても大丈夫です。
は
い、
それは痛くない範囲で。
そうですね。痛い範囲は痛いから、痛くない範囲で動かしていくと、あれ、ここまで行くと痛そうだったのに、また行けるようになったなって言って、距離が、幅が伸びてくるんですよ。
はい、はい。
それで、自然にそれやっていく間に、ちょっと楽なポジションが出てくるんで、でそこで、まあ、横になって寝ちゃってたりするうちに回復してきて、また、足を例えば片足抱え込んだりとか、動かすのをどんどん、初め、は解除しながらだけど、徐々に自分の力で動かせるようになってくるんで、はい、
わかりました。はい、はい、これまでのお話は、そのぎっくり腰になった直後の 対処法としてお話しいただいたんですけれども、はいはいはい、もう中野先生が、はい、お話をする中でそもそもの原因があるんですけどねって、はいはいはい、ね、ずっとおっしゃっていたんですけれども、はいはい、そうですよね。
そうそうそう、そもそもはね、やっぱり自分の体がぎっくり腰になるべくように動かない体の使い方をしてしまっていて、でそれが対応できなくてぎっくり腰になるので、
はい、
もう1ヶ月というか1年間に1回とか2回動かしている方は必ず使い方が間違ったら生活をしているので、
そうですよね、う
ん、どんどん年数が短くなっていくんですよ。初め3年あれこれこういうの痛みいつだっけなと思ったら3年前だったと思ってると2年前になって、あれ去年も同じ時期痛かったってなって、でそれを置いておくと季節代わりに全部起こり出してくるんで、
わー大変ですね。
でその間に痛みを出してるときは筋肉自体が痛いんですけど、その使い方を間違えた状態で使い続けているので背骨がどんどんどんどん傷んできて、
はい、
椎間板が狭くなったりとか骨が潰されてそこから靭帯が動かなくなったりっていうことをしてきて、脊柱管狭窄症になったり、こう足が痺れたりっていうことを起こしてくるんですよね。もう10年、20年経ってくると、あっという間にそれが起こってきて、早いと50歳ぐらいからかな、今だと。50代、60代、そうですね、70代になるともう確実にその生活してた方はかなり厳しい状態に陥ってると思います。
そうなんですね。
73歳が健康寿命の男性の平均値ですけども、その段階でかなり厳しい方はもうその手前63から73ぐらいでかなり苦しまれて杖突き出すっていう形になるので、そこから亡くなるまでの平均が13年、結局20年以上が苦しんでいる生活になってきているのが今の現状なんですよ。だからこの番組を聞いてあっと思った方はもうすぐにできる限り大至急勉強して使い方を身につけちゃった方がいいと思いますね。
そうですね、はい、背伸びを、
そう背伸びから、そうですね、もう本当になんかそこの使い方を伝えるためにこの番組があるようなもんなんで
本当にそうですね、
はい、
で、あ、
はい、
最後に、はい、ちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、その腰痛を繰り返している方で、
はい
はい、筋トレをした方がいいのではないかと思って、こう筋トレを頑張る方っていらっしゃると思うんですけど、
いますね。そうですね、それこそインスタもそうだけど YouTube もトレーナーがいっぱい番組作ってるから筋トレしましょうって言って筋トレされて、で僕のところにも筋トレをやり始めて、筋トレのジムまで持ってる方もいましたけど、
はい、
その方も腰痛が悪いからジムをやんなきゃと思って自分でジムに行き始めて、そしたらどんどん悪化してって、で1週間のうちに1回か2回必ずなるからどうしたらいいですかって僕のことを思い出してくれて、
はい、
随分若い頃来てたんですけど、でその方なんかはやっぱりもう本当に体の使い方が、まあ、間違えていたというか、僕もかつて使い方を教えてたんですけど、うん、知らない間にいろんな方の指導を受けていく中で僕が伝えてた正しい位置じゃない位置で使ってたんで、トレーニングするときに常に痛めるべき筋肉をどんどん鍛えちゃってて、それで悪化させてたんですよね。
順番が違ったんですね。
そうですね。だから本来の体のポジションの使い方ではない位置でトレーニングしちゃってるので、より早く痛めるようなトレーニングばっかり積み重ねてたんですよ。なのでそれを、今使い方からこう変えて直してきて、もう今はさすがに起こんなくなりましたけど、そういう筋トレをしてなんかどんどん悪化してるっていう方も多分聞いてる方にはいると思うので、その場合は、はい、今筋トレするべき状況ではない時に積み上げちゃってるんで、一旦そのトレーニングはちょっと置いといて他の手段として見直した方がいいですね。
そうですね、
まずは背骨の位置がどうなってるかっていうこととか可動範囲とかをもう一回見直して、で正しい中野先生が言ってる位置に自分はなってるんだろうかっていうのを確認しながら、
はい、
その正しい位置 に近づくための努力をしていくと減ってくると思います。
うん、はい、だから治療をしたり、まあ、正しい姿勢になってからの筋トレですよね。うん、
そうですね、正しい姿勢になってからの筋トレで、筋トレって例えばすごく重さを上げたりとか 派手なことをするような気がするんですけど、前回とかにちょっと喋っていた、仰向けに寝た時に、上向いて膝曲げていただいて、
はいはい、で、
背中に手入れた時に背中のタオルか、タオル入れて、それを押し付けるように息吐いて押し付けるっていう動作があるじゃないですか。
はい、
あれが本当の基本の筋トレなんですよ。
うんうんうん、
で、息を、番組聞いてる方でも、息、口からふーって吐いてくると、お腹が細くなってくるんで、
はい、
もうこれをとにかく細く締め込むこと自体も筋トレです。
うんうんうん、
なので、ぎっくり腰になってる方が、息細く吐いてお腹をロックするように固めて歩くと歩けたりするんで、それも筋トレしながら治すっていう方法ではあるんですけど、
はいはい、
なので、体をどう使っていくと痛めないかっていうのを、そういう意味ではぎっくり腰は気づくチャンスではあるんですよ。なので、この痛みをきっかけにちょっと本来の体の使い方ってどうしたらいいんだろうなっていうのをもう一回ちょっと見直してもらって、
そうですね。
はい。
はい、確かに、はい。きっかけですね、本当に。そうですね。
必ず変わってくるので、ちゃんと使えば。
はい。はい。
その正しい位置っていう、ご本人にとっての正しい位置っていうのがあるので、うん、そこをちゃんと見つけられるようにすれば、はい。
はい。
一番いいのかなと思います。
自分じゃわからないという方は、クリニックにいらしてください。
あと、正座した位置とかが正しい位置に結構近づくんですけどね、腰はね。
あ、
うん、正座したりとか、この間、浅川先生は座骨下に刺して、肛門が真下についた位置で、位置がわかりますよっていうのも伝えたから、その位置が、本当そこのね、位置の確認しながらどう使っていくかっていうのがやっぱりすごく大事ですね。
うん、はい。そうですね。
はい。
ありがとうございます、はい、詳しくお話しいただきました、
はい、じゃあまた次回もイキさんとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。